東京都議会広報課発行
声の都議会だより
令和3年1月1日発行第340号です。謹賀新年。さて、都議会だより墨字版第340号は表紙に東京スカイツリーと富士山の写真が掲載されています。高くそびえ立つ東京スカイツリー、その背景に雲一つない青空、そして富士山が雪をかぶって真っ白な山頂を覗かせています。
それから都議会だよりの発行は東京都議会広報課郵便番号 163-8001 新宿区西新宿 2-8-1 電話 03-5320-7126 ファックス03-5388-1779 ホームページアドレス https://www.gikai.metro.toko.jp/ また東京都庁の代表電話は 03-5321-1111 です。
新年のご挨拶。東京都議会議長石川良一、明けましておめでとうございます。都民の皆様におかれましては、明るく希望に満ちた新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。新型コロナウイルス感染症との戦いは未だ収束の見通しが立ちませんが、感染拡大を防止しながら都民の命と健康を守り、経済活動を支えるための対策を進めることで、新しい日常を一日も早く定着させていくことが重要です。またコロナ禍を契機に遅れていた行政のデジタル化をはじめ、テレワークなどの新しい働き方や教育の ICT 化等を推進することで、東京をより快適で暮らしやすい都市に成長させていくことも大切です。今年の夏には東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されます。コロナ禍での開催は、人類が新型コロナウイルス感染症を乗り越えた象徴となり、世界中の人々に勇気と希望を与える重要な意義があります。大会の成功に向けて万全の準備を進めてまいります。近年は毎年のように、日本各地で地震や記録的な豪雨が発生し、甚大な被害をもたらしています。災害の脅威から都民の皆様を守るために、激甚化する風水害への対応や首都直下地震等への備えをさらに強化してまいります。さらに子育て支援の充実や地域経済を支える中小企業への支援、特色を生かした多摩島嶼地域の振興などを推進してまいります。都民の代表である都議会には、執行機関との真摯な議論を通じて都民のためにより良い政策を実現していく責務があります。私は議長として都議会の使命と責任を強く自覚し、都民の皆様の信頼と期待に応えられるよう全力を尽くす決意でございます。年頭にあたり皆様のご健勝とご多幸を心から祈念して、新年のご挨拶とさせていただきます。
東京都議会副議長、立花誠吾、新年明けましておめでとうございます。都民の皆様には健やかに新春をお迎えのことと存じます。昨年来、新型コロナウイルス感染症の流行により、都民の暮らしや都内経済は深刻な影響を受けていますが、官民の力を結集してこの未曾有の危機を乗り越える年にしてまいりたいと思います。都議会としても引き続き感染拡大の防止に不可欠な医療提供体制の充実に加え、社会経済活動の推進を後押しして、安全・安心な東京の実現に取り組んでまいります。今夏に延期された東京2020大会は、東日本大震災の復興を支援する復興五輪であると同時に、世界中の人たちが新型コロナウイルス感染症に打ち勝った証となる大会となります。このことを確認し、大会の成功を期するための決議を昨年10月の都議会で行いました。コロナ禍の中で大会の開催を不安視するよりも、感染防止策などの対策を講じて大会の実現と成功に力を尽くしてまいりたいと思います。また 世界で初めて2回目の夏季パラリンピックを開催する都市として、障害の有無にかかわらず、誰もが快適に過ごし、共に支え合う社会の実現を目指し、ユニバーサルデザインの街づくりを推進してまいります。この他にも、都民生活を支える施策の充実や、頻発する自然災害への対応など、取り組むべき都政の課題は山積しております。私は副議長として、こうした課題の克服に向けて、127名の都議会議員が総合力を発揮できるよう、全力で取り組む所存です。新しい年が皆様にとりまして、さらなる飛躍の年となりますよう、心からお祈り申し上げます。
我が会派、今年の抱負、都民ファーストの会東京都議団幹事長益子博樹、感染拡大防止と社会経済活動の両立を目指します。新型コロナウイルス感染症との長い戦いにおいて、私たちは感染拡大防止と社会経済活動の両立という難しい課題に都政一丸となって取り組んでいく必要があります。日本は人口減少、少子高齢化による社会保障の持続可能性への懸念、世界経済における地位低下、災害の激甚化や気候変動など、感染拡大前から多くの課題を抱えていました。これらに加え、感染拡大に対峙する中、デジタル化の遅れや不十分な地方分権など、旧来の社会システムにおける数多くの構造的問題を都民・国民が認識するものとなりました。新型コロナに打ち勝つとともに、新型コロナが明らかにした課題に正面から向き合い、ポストコロナの東京のあるべき姿を描き出し、東京を次なる成長のステージに押し上げていくことが私たちに課せられた歴史的な使命です。先の東京都知事選挙において、小池都知事は366万票を得票して再選しました。これは小池知事と都民ファーストの会が、車の両輪として都議会から推し進めてきた都民ファーストの都政に対する都民の皆様の評価と今後の期待の大きさを示すものです。一方、都議会改革においても多くの取り組みが進展し、メディアによる議会活力度ランキングが2015年には47都道府県で45位であったところ、8位に上昇。全国市民オンブズマン連絡会議による政務活動費情報公開度ランキングは34位から5位まで急上昇しています。また、私たちが進めてきた待機児童解消や不妊治療等の少子化対策、デジタル化の推進などがようやく国でも取り組みが進みつつあります。都民ファーストの会は東京から日本全体をリードする都政を推進してまいります。
東京都議会自由民主党幹事長山崎一輝、挑戦そして復活へ。現在の都政における最大の焦点は、新型コロナウイルス感染拡大防止と経済活動の回復、この2つをどう両立させていくかです。都民の皆様の健康を守りながら経済社会活動も守っていく、そのための具体策を取りまとめ、民間事業者や国、区市町村等とともに迅速に対応することが重要です。コロナ危機と対峙しながら未来に向けて確かな一歩を進めていく。そのためには国との連携がますます重要になります。我が党は国とのパイプをしっかり構築しており、引き続き首都東京の発展に向けて全力で取り組んでまいります。また、今年に延期された東京オリンピック・パラリンピック大会の開催・成功は、開催都市東京の責任です。まずはコロナ対策を確実に実施し、その上でコロナ禍でも東京、日本がしっかりと対応して開催したという歴史に残る大会にしなければなりません。菅総理率いる国をはじめ、組織委員会や関係機関等と連携し、大会開催、成功に結びつけていきます。今年はいよいよ東京都議会議員選挙が行われます。我が党は公認候補者全員の当選を目指します。都民の皆様の負託に応えられるよう、挑戦、そして復活というスローガンを持って臨んでいきます。皆様の温かいご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
都議会公明党幹事長東村邦弘、チーム力と迅速さを武器に皆様の声を都政に実現します。昨年は公明党の提案で進めてきた 私立高等学校授業料実質無償化の対象を世帯年収760万円未満から910万円未満までに拡大するとともに、多子世帯には都立も含めて授業料負担軽減制度も創設したほか、新規に産後の家事・育児サポーター派遣を開始するなど、多胎児家庭への子育て支援も大きく前進させることができました。しかし一方で、新型コロナウイルスの感染拡大が始まり、4月に緊急事態宣言が出され、急迫する飲食業者等に対して、都独自の支援策を知事に要請し、感染拡大防止協力金が決定、休業要請業種から外されたが、感染防止のために自主的に休業する理美容店にも支払うことができました。さらに、医療介護従事者への慰労金の支給や、高齢者・障害者施設の利用者と職員への PCR 検査を全額補助して行ったほか、中小企業等への家賃上乗せ補助や制度融資の充実、アートにエールをの支援拡大に至るまで、この新型コロナウイルス対策だけでも30回以上の知事への緊急要望を行い、都民が最も必要としている政策を矢継ぎ早に都政に届けてまいりました。今後も命を守る政治に邁進してまいります。
日本共産党東京都議会議員団幹事長泉直美。住民の苦難軽減が政治の役割、今こそ野党連合政権の実現を。深刻なコロナ禍の中、新しい年が明けました。多くの皆さんがかつて経験したことのない苦難に直面されているのではないでしょうか。こういう時こそ政治の出番です。日本共産党都議団は都民の皆さんを支え、希望の持てる年になるよう全力を尽くします。今年は都議会議員選挙があります。総選挙もあります。日本共産党都議団は自己責任と市場競争重視の分断の政治から、国民・都民を温かく支える政治への転換を目指します。都議会では今18議席です。この力をさらに大きくするため、ご支援をお願いします。そして国政で市民と野党が力を合わせて野党連合政権を実現しようではありませんか。日本共産党都議団は、感染拡大防止と経済社会活動両立のためには PCR 検査の抜本的拡充が必要だと訴え続け、小池知事もようやく検査体制強化に踏み出しました。保健所の体制強化についても検討を表明しました。さらに少人数学級、国民健康保険料、国民健康保険税やシルバーパスの負担軽減、保育園や特別養護老人ホーム増設、都立病院の独立行政法人化や羽田新ルートの中止などを求めていきます。
東京都議会立憲民主党幹事長中村博。誰一人取り残さない支え合い共生社会の実現を。コロナ禍では社会的経済的に立場の弱い人ほど大きな犠牲を強いられました。私たちは誰一人取り残さないとの理念のもと、貧困や格差といった課題に率先して取り組み、家賃補助や各種給付金の拡充など支え合いの社会を実現していきたいと考えています。合わせて介護や医療、保育など現場で働く人たちの処遇改善などを通じて、私たちが生きていく上で欠かせない基本的なサービスを飛躍的に増やしていきたいと考えています。コロナ後の経済については、環境対策による復興が期待されていますが、エネルギーの大消費地である東京においても、脱炭素化の取り組みを加速し、新たな雇用・産業の創出につなげていきたいと考えています。
令和2年、第3回臨時会の概要。立候補の例にあたり、令和2年11月6日、議員召集請求による臨時会が開催され、天皇陛下並びに皇嗣殿下に、慶祝の意を表するための賀詞を奉呈することについて議決しました。賀詞の全文は次の通りです。天皇陛下に差し上げる賀詞。天皇陛下におかせられましては、この度皇嗣殿下の立皇嗣の礼を執り行わせられ、皇位継承者としての地位を内外に鮮明されますことは誠に喜ばしい限りであります。ここに東京都議会は都民を代表して慎んで慶祝の意を表します。令和2年11月6日、東京都議会議長、石川良一。皇嗣殿下に差し上げる賀詞。 皇嗣殿下に置かせられましては、この度立皇嗣の礼を挙げさせられますことは誠に喜ばしい限りであります。ここに東京都議会は都民を代表して慎んで慶祝の意を表します。令和2年11月6日東京都議会議長石川良一。
では各会派等の議案への賛否を申し上げます。なお各会派等の議員数は令和2年11月6日現在、都民ファーストの会東京都議団50人、東京都議会自由民主党26人、都議会公明党23人、日本共産党東京都議会議員団18人、東京都議会立憲民主党5人、無所属東京未来3人、無所属都議会生活者ネットワーク1人、無所属自由を守る会1人、以上です。議員提出議案の瓦解は全会一致で可決されました。